11、暮らしの情報広場。6月は環境月間。今月の本棚、私たちの健康、10ページ。6月は環境月間。6月5日は環境の日です。1972年6月5日にストックホルムで開催された国連人間環境会議を記念して定められました。国連では6月5日を世界環境デーと定めており、日本では環境基本法で環境の日を定めています。市内の水質や大気の状態を知ろう。市では伸び止め用水や湧水産地点、妙音沢湧水、大沢、小沢、および野寺三丁目湧水、弁財天で水質測定を行っています。また、県では大気測定や柳瀬川および黒目川の水質測定を行っています。測定結果は県ホームページ、大気環境調査結果、公共用水域、河川および湖沼、湖は湖、昭和沼の水質常時監視結果をご覧ください。市の水質測定結果はこちらとあり QR コードがあります。県ホームページはこちらとあり QR コードが2つ並んでいます。左に大気、右水質。高化学スモッグ注意報の発令、PM2.5 の注意喚起。市では注意報、注意喚起などの発令解除を防災行政無線でお知らせしています。平日の開庁時間には、市公式 SNS、X、Facebook、LINE でも情報発信します。県ではメール配信サービス、大気環境情報メールを行っています。県メール配信サービスはこちらとあり QR コードがあります。健康被害に遭わないために、不要不急の外出は控える。屋外での激しい運動は避ける。換気や窓の開閉を最小限にする。ゴミのポイ捨て、飼い犬の糞尿の放置はやめよう。ゴミのポイ捨てや飼い犬の糞尿の放置があると、町はきれいになりません。自分一人くらいという安易な気持ちは慎み、一人一人の意識を変えていきましょう。省エネナビを無料で貸し出し。省エネナビとは、家庭での電気使用量をリアルタイムで表示し、グラフ化できる機器です。貸し出し期間、貸し出し日から最長1年間。対象、市内在住で電気使用量の報告アンケートに回答ができる方。貸し出し台数、1世帯につき1台。機器の設置条件、ブレーカー付近にコンセント延長化がある。ブレーカーから20メートル以内に受信機、幅19センチメートル×奥行き 4.2 センチメートル×高さ10センチメートルを設置できる。電気使用量が75アンペア以下である。緑のカーテンを作ってみませんか？緑のカーテンとは、つる性植物を育てて、夏の暑い時期に壁や窓をカーテンのように覆う取り組みです。植物の葉が直射日光を遮ることで、室温の上昇が抑えられたり、植物の蒸散作用で気温が下がったりするなどの効果があります。問い合わせ、環境課、481-6769。今月の本棚、朝ごはんで世界一周、アリス・B・マッギンティ作、鈴木智子絵、星野由美役、長文社、表紙の写真があります。世界の子どもたちはどんな朝ごはんを食べているのでしょうか。この本では世界12カ国を巡りながら、その国の朝ごはんや文化、家族との食事、朝の子どもたちの様子を色鮮やかなイラストで紹介しています。ジャマイカの朝ごはんは太陽の光のような黄色のメニューです。 こってり甘いコーンミールのおかゆにパパイヤなどの黄色の果物や野菜がたっぷり。オーストラリアではパンにベジマイトという真っ黒でしょっぱいクリームを塗ります。オランダではパンにハーゲルスラッハというチョコレートを振りかけます。国によって朝ごはんはいろいろですが、どれもとてもおいしそうです。どの国の人も大好きな朝ごはんで一日が始まります。この本を読んで朝ごはんの世界一周旅行に出かけてみましょう。中央図書館では6月の食育月間に合わせ特集展示をします。詳しくは9ページをご覧ください。所蔵館などは同館481-1115にお問い合わせください。
私たちの健康、脊柱管狭窄症とは、浅香地区医師会須田義雄。脊柱管狭窄症とは、背骨には脊柱管と呼ばれるトンネル状の構造があり、その中を脳から続く神経の束が通っています。この脊柱管がさまざまな原因によって狭くなるのが脊柱管狭窄症です。脊柱管狭窄症は脊柱が狭窄している部位によって、頸部脊柱管狭窄症、胸部脊柱管狭窄症、腰部脊柱管狭窄症、広汎脊柱管狭窄症に分けられます。最も多い狭窄部位は腰部で、座骨神経痛や後で述べる間欠性跛行の原因となります。脊柱管狭窄症の原因、脊柱管狭窄症の最も重要な原因は加齢です。加齢によって骨が変形したり、背骨の周りの靭帯が厚くなったりすると、脊柱管が狭くなり神経を圧迫します。一方で生まれつき脊柱管が狭かったり、成長の過程で脊柱管が狭くなるような変化が起こったりする場合もあります。脊柱管狭窄症の症状、代表的な症状は手や足のしびれや痛み、突っ張り感、指の細かな動作のしにくさ、歩行の不自由さなどです。進行すると運動障害が悪化するとともに、排尿障害などを引き起こし、日常生活に支障をきたすことがあります。症状は左右両側に出ることもあれば、片側だけの場合もあります。また首より下の高さで狭窄が起こっている場合は、通常手の症状はありませんが、頸部で狭窄が起こると手の症状と歩きにくさなど足の症状の両方が出ることがあります。間欠性跛行は腰部脊柱管狭窄症に特徴的な症状です。これは歩き続けていると症状が悪化して歩けなくなり、前かがみになってしばらく休むと症状が和らいでまた歩けるようになる状態を指します。腰部の脊柱管狭窄症では、背骨を伸ばすと脊柱管がより狭くなって神経の圧迫が強くなるために、このような症状が現れます。病気が進行すると、連続して歩ける距離や時間が次第に短くなっていきます。脊柱管狭窄症の診断、脊柱管狭窄症は病歴の問診や診断診察と合わせて画像による診断が用いられます。画像検査には主にMRI という磁気を用いた撮像装置が用いられます。 MRI 検査によって背骨の変形、骨折、椎間板ヘルニアなど骨の異常の有無や神経が圧迫されている様子、圧迫の重症度などを評価することができます。脊柱管狭窄症の治療、脊柱管狭窄症の治療には大きく分けて保存療法、手術療法の2つがあります。日常生活に問題があまりない場合には、慎重に経過観察をしながら保存療法が行われます。日常生活への支障が大きい場合には、手術が検討されます。1、保存療法。保存療法は 運動療法やリハビリテーション、コルセットなどを用いる方法のほか、薬物療法やブロック注射などがあります。薬物療法では外用薬として消炎鎮痛剤を用いるほか、内服薬として鎮痛薬や抗炎症薬、神経の血流を良くするための血管拡張剤などが用いられます。ブロック注射とは、神経組織の周りに局所麻酔薬を注射することで痛みを軽減する方法です。2. 手術療法。手術では全身麻酔のもと、狭窄の原因となっている骨や靭帯を一部取り除きます。手術によって神経の圧迫を軽減することができ、症状が改善します。また背骨が変形していたり、関節が不安定になったりしている場合には、固定させるための手術を行うこともあります。手術の内容によっては内視鏡手術が選択される場合もあります。まとめ、脊柱管狭窄症は、脊柱管が狭くなることで神経が圧迫されて、さまざまな痛みやしびれ、運動障害を引き起こす病気です。加齢が主な原因ですが、早期の診断と適切な治療により症状を改善することが可能です。生活の質を維持するためには、医師と相談しながら自分に合った治療法を選ぶことが大切です。朝霞地区医師会 464-4666